石川県10分間始まります。このチャンネルでは日本最大級のブラジリアン柔術ネットワークカルペディエム代表の石川駅が日々考えていることをお話しします。はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。本日は5月の28日木曜日です。袖ヶ浦は曇ってますね。曇ってますが、もう朝から2回洗濯をして干してます。乾くでしょうか。今日の朝もトレーニングをし、まあ、子供のですね、トレーニングをして、で、あとは自分のトレーニングもしてきました。まあ1時間ね、有酸素をして、足のトレーニングはしてないですね。もう走ることが足のトレーニングかなと思って、スクワットとかランジとか、あれをやると腰が悪くなるんですよね。もう学びました。だからやらないです。で、上半身はマシンでね、やってるってことですね。マシンでもういいかなってね、フリーウェイトはやってないですね。で、今日は妻が来てたので、妻をバスターミナルまで送って帰ってきました。昨日は水曜日でしたが、水曜日だけ息子のトレーニングがない日なので、昨日は映画を見て、息子はスーパーマリオですかね。まあ、もちろん僕はそういうの見ないんで、ちょうどね、同じ時間ぐらいね、にやっていたスマッシングマシーンを見ました。マーク・ケアのね、ドキュメンタリータッチで描かれた映画ですね。で、あまり評価高くなかったんですよね。それはね、やっぱこの同じ時代を生きたものにしかわからないな。これただの映画として見たら多分つまらないと思いますね。まあプライドをね、 UFC その初期からね、見てきたものにとってはかなりね、良い映画だったんじゃないかなと思いますね。で、まあキャスティングとか面白かったですね。エンセン井上さん役がなんだっけ、柔道のなんだっけなんとかサトシさんかなとかね、キャスティングは結構面白かったですね。あ、石井サトシさんかとかね。で、そう、プライドグランプリマーク・コールマンが優勝したあったんですけど、優勝して喜びすぎて、謎のジャンプ、横飛びみたいなジャンプをしてロープに引っかかるマーク・コールマンっていうのがあったんですけど、それも再現されてましたね。でも、あの喜びの背景にはこういうのがあったんだと思って、結構面白かったですね。で、その当時着てる T シャツとかが、じっくり見たと思うんですけどね、もうほぼ完璧に再現されてるのが良かったですね。あ、この T シャツ持ってたなとかですね。すごくドキュメンタリーのような感じ、ドキュメンタリーじゃないんですけどね、良かったですね。で、まあマーク・ケアは出身がね、フェニックスアリゾナで、でちょうど彼がエンセン井上さんと試合をねしたのが2000年で、僕はその当時アリゾナに住んでました。で、マーク・ケアとうちのそのね、当時の格闘技の先生が、まあ、レスリングの知り合いだったようで、一度練習に来てくれましたね。で、もちろんもうサイズが違いすぎるんで、僕は一緒に組んだりしなかったですけど、横に並んで、僕の太ももの太さが彼の、ふくらはぎでしたね。ちょっとわざとね、ちょっと比べさせてって言って、で、こう笑って、ね、そういう、がありますね。で、まあ当時ね、先生が知り合いだったので、いろいろね、やっぱ薬物の問題とかがあるのは、ちょっと聞いてましたね。 で、そこでキャリアを生かしきれなかったっていうところがあり、あとこうリアルにね、当時のその彼女との喧嘩のシーンがあるんですけど、なんかわかるなって思いましたね。やっぱね、格闘技とその恋愛ね、彼女とか奥さんってなかなか両立しにくいところがあると思うんですよね。その辺もうまく描かれてたなって思いますね。まあ結構ね、僕は好きでした。でも映画としてはまあかなり静かというかね、なんかマークケアとかに個人的な思い入れがないとあまり面白くないかもしれないですね。で、最後の最後にご本人登場のシーンがあって、ここがねもう本当に涙出そうになりましたね。短い時間なんですけど、少しそれもね、マークケアっぽい感じで、ああやっぱりね、あんなですね、こうもうなんか地球上一番強いようなね選手だったのに、まあもうおじさんですからね、もちろんなると、まあこんな感じになるんだ、そりゃなるよなみたいなね、お腹はぽっこり出てて、でスーパーで買い物してるシーンだったんですけど、味わい深かったです。はい、なんかああいうプライドとかね、その当時の格闘技を追いかけてた人は楽しめる作品だと思いますね。スマッシングマシーン、結構ね制作団体段階から楽しみにしてたんですね。で、当時プライドグランプリの賞金が2000万ですかね、優勝賞金で、ね、人生を変える金だってね、こういうシーンが何度も出てくるんですよね。もう今の UFC とかね、2000万なんてもう、なんだろう、アンダーカードですよね、多分。数億のギャラをもらってる選手がやっぱりたくさんいると思うんで、そういう意味では、そのマークケアとかがね、なんかこう、礎となって、今のね、総合格闘技の盛り上がりを作ってくれたんだなって思いますね。本当に数十万とかでね、危険な試合して失明したりとかね、そういう時代だったと思いますね。スマッシングマシーン、僕的には面白い作品でした。はい、ではレターに参ります。石川先生こんにちは。カルペディエム青山の親愛なる汚ねじじいたちがまだ汚くない若者だった頃の話を聞かせてください。当時のカルペディエム青山の雰囲気や思い出深い出来事を知りたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございますそうですね、最初は、まあ、青山の前、麹町がね一番最初なんですけど、当時トライフォースですね、その頃から未だにね、なんか15年ぐらい在籍してるメンバーも数名おられますね。もうそれは本当にありがたいことだなと思ってますし、まあ、僕も若かったので30ちょっとな、ね、僕の結婚式の二次会とかね、みんな来てくれましたね。でもちろん子供もいなかったから、僕ももうね30ぐらいだから、あんちゃん、若いあんちゃんっていう感じで選手だったので、まあスパーリングもバンバンやってたし、一応先生としての自覚はあった方だけど、今よりいろいろ自由でしたね。で、まあなんとなく道場のトラブルも多かった気がしますね。飲み会でなんかね揉めたりとか、そういうのはあったと思いますね。もっと、まあ、自分の家族がね奥さんしかいなかっただから、全身で付き合ってたみたいなね、家族みたいな感じで、そういうのはありますかね。だから当時ね覚えてるのはやっぱり、試合とかもみんな出てたんで、もうこの道場はガチすぎてついていけないって言って辞めてった人とかいましたね。それぐらい今よりガツガツ練習してたんじゃないですかね。で、そうね、なんか濃厚な付き合いがあったなと思いますね。 僕も時間があったから、その道場の外でも付き合ったりしてる、ね、生徒さんとかもいて、思い出しますね。もう本当ね、もう数限りなくありますね。飲み会とかもよくやってたし、なんかいろいろね、イベントとかね、こうなんか、なんだろう、バーベキューとか、なんかそういうことをしてたような記憶がありますね。まあもともとね、他の道場よりはやってない道場だったけど、そういうのもありましたね。でみんな自分の道場に、なんだろう、今よりも貴族意識が強かったっていうのはありますね。良くも悪くもですね。当時はもう道場の遺跡とかも本当に、なんていうか大事件みたいな感じの雰囲気でしたよね。今はね、もう書類一枚で、はいはいはい、さよならみたいな、まあそう言うとね、なんかね、冷めてると思われるかもしれませんけど、違うんです。もう何周も回って、それが一番ね、みんなが幸せだっていう結論に至って、僕はそういう態度を取ってるんですけど、昔はそうじゃなかったっていうところですよね。だからね、そのまあある生徒さんがいて、でね、その彼女とも知り合い で彼女も本当いい子 で彼女の方がその僕の生徒ですね、何々くん、何々さんは私と結婚する気あるんでしょうかみたいなこと相談受けたりしたような覚えありますね。いや、遊びじゃないと思うよ、彼はそんな男じゃないと思うよ、でも結婚の話をしてくれないんですみたいなね。だからそれとなく、その何々くんに、お前何々ちゃんと将来のこと真剣に考えてるみたいなことを聞いたら、考えてます、でも実は僕は持病があるんです、その病気がどうやら一生付き合っていかなきゃいけないような病気なので、それで結婚に踏み切れませんみたいな。で、まあ結婚っていうのはね、もうそういうものを全部受け入れるってことだと思うよみたいな話をして、でね、彼らは結婚して、でそれからもね、付き合いあるんですよね、ずっと。でいつかね、このいつか来るその日までっていうね、エピソードがあって、概要欄にもあると思うんですけど、いつかみんな格闘技柔術をやめたくなくても、やめざるを、ね、得ない日が突然来るから、できる日はもう噛み締めて頑張ろうっていうね、エピソードの回なんですけど、まあ、その彼のことなんですよね。でその彼もずっと頑張ってね、10年以上がうちの道場で頑張ってくれたけど、まさにそのエピソードで話しましたけど、もうね、その持病はずっと悪くなっててね、ね、もう先生、ついにドクターストップかかりました、これで、ね、僕の柔術は終わりになりますっていうね、ことがありましたね。でもうね、子供もいるしね、それで本当に残念だけどね、仕方ないってね、もう今までありがとうって言ってね、彼のラッシュガードを僕持ってます。なんかこれだけなんかね、道場に置いてあったんですよね。それだけ僕のね、部屋に置いてあって、これだけはなんかね、取っておこうみたいな思いがありますね。そういう感じの生徒さんがね、当時はいっぱいいましたね。まあ、濃密に付き合ってたってとこですかね。だから、まあ、今とは違う悩みがね、いっぱいありましたよね。こうなんか道場の中で、まあ、みんなが暑いからね、いさかいが起きてね、こう誰々こう2人ね、呼び出してね、その喧嘩の仲裁するとかね、なんかね、お前らもなんでそのね、道場の中で変な雰囲気つくんじゃねえよとかね、まあ、いろいろありましたね。まあでもね、今ね、もう時は流れて、僕はもう現場に行かなくなったので、道場の中でね、その細かい個人のことをね、知ることはほぼなくね、日々が過ぎているとこですね。一抹の寂しさはありますね。でもね、半端に関わるのが一番良くないんですよね。だからね、もう今はこの形で ね、まあ世良くんとかね、今の現行のスタッフたちが昔の僕の役割をしてくれてるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じです。で、今日は息子帰ってきたら、まあまた練習ですね。で、明日も練習して、土曜も練習で、土曜は試合で、日曜日も練習ということですね。まあ、水曜日だけ休みでね、昨日は映画とね、ゲームセンターとか、あのね、水曜日だけは甘やかそうと思ってね、もうゲーセンとかね、まあほぼ UFO キャッチャーが好きなんですよね。で、まあ、昨日も4000円ぐらい使ってましたね。まあね、金の無駄だなと思いますけど、ね、まあ普段頑張ってるから、それぐらいはいいかなっていうところですね。本来はね、水泳をやらせたいんですけど、もう水曜日に水泳をぶち込んだら、もう完全にね、休みがなくなるので、まあ、それはね、ちょっともう体に悪いと思うので、今のところ、水曜日は休みにしてますね。で、夏休みになったら、まあ、週に2回ぐらい、どこかで水泳を僕が教えようかな、と思ってるところですね。それぐらいでいいんじゃないかなって思いますね。このね、まあ最近は何かスポーツとか習い事を、ね、結構頑張ってる子供、その保護者の方、まあ親御さんですよね、からのレターとかねが多くて、あの僕もね、いろいろ考えること多いんですけど、やっぱね、ここまで毎日何かやってると、いろいろとね、いいことも楽しいこともたくさんあるけど、大変なこともまあ割とありますね。まあ、全てはね、ちょっと語るつもりもないんですけど、いろいろありますね。まず父親と母親の熱量が完全一致している家庭もあれば、そうでない家庭もあると思いますね。まあ、うちはまあぶっちゃけそうでない方に入りますね。まあまあ、もちろん僕の方がもう前のめりってことですよね。で、まあ、ほとんどの家庭はそうかな。特に格闘技だと、お父さんの方がもうね、前のめりになって、まあ、母親がいい意味でストッパーになってる、ちょっとブレーキ、僕がアクセルで彼女がブレーキって感じでね、アクセル踏みすぎると良くないと思うので、というのはね、あるんじゃないかなと思いますね。で、なんかね、昨日ふとね、妻がね、まあ、ゆうたがいない時にですよね、ね、ゆうたは将来何になりたいのって、で、まあ、聞いてきて、確かに、なんか考えてなかったなと思って、まあ、前はね、もうちょっとちっちゃい頃はスパイダーマンとか、なんかいろいろ言ってましたけど、スタントマンになりたいとか、確かにもうそろそろね、小学校4年、5年とかなったら、なんかちゃんと、まあ、現実的なスパイダーマンとかじゃなくて、お医者さんになりたいとかね、そういうこと言ってる子も巷にはいますよね。だからどうなんだろうと思って、で、まあ妻もいる時に昨日ちょうど、ね、帰ってきたんで、お前将来何になりたいのってまあ聞いたら、そうだな、スタントマンになりたい気持ちはあるけど、やっぱりレスリング選手かなって、まあ昨日は言ってましたね。まあ、僕は嬉しかったんですけどね。まあ、レスリング選手っていう職業、どうなのって、職業としてはどうなのって、と、まあね、思ったけど、まあ、そういう思いがあるのは嬉しかったですね。まあね、特に着地点のない話なんですけど、いろいろとね、あるんですよってとこですね。はい、ではまたね、明日やります。で、日曜日はおそらく服部くんとコラボ会というか、服部くんをね、ゲストに呼んで収録しますので、何か服部くんに言いたいことあればレターしてください。はい、じゃあ失礼します。